ここに私の仲間がいると題して増田琴先生に説教していただきます。
愛する皆さん、今朝主の光のもとに再び集められましたことを感謝いたします。今日神様は皆さんそれぞれの場所から召してここに呼び集めてくださいました。それに応えてここに集われたお一人お一人の上に主の豊かな祝福と恵みが満ち溢れますように。私たちは社会の中で生きています。人からさまざまな評価を受けながら生活をしています。人が人を評価するということは大変難しいことですから、その人の内面やすべてを理解して評価するというよりは、社会の枠組みの中で分かりやすい仕方で評価をしているのだと思います。そして私たちも自分が生活している社会の中でさまざまな評価を受けているのではないでしょうか。なるべく良い評価を受けるということは信頼関係にもつながりますから、それを大切にしています。その一方で、人から足ざまに言われたり理解されていないと思うと孤独を感じますし傷つきます。気にしなければ良いと言われることもありますけれども、人は社会的な存在ですから、褒められればやる気になりますし、ある生きる力も湧いてきますよね。逆に評価が低いと自分を否定されたような思いになってしまうことがあります。皆さんはいかがですか？イエス・キリストが誠の人として地上を歩まれたということは、イエス様もまた当時の社会の中で人々のさまざまな評価の中に身を置いておられたということだと思います。しかもそれはただ人間としての性格とか、まあ今の私たちでしたらコミュニケーション能力とか、そういうことではなくて、まさしく主イエスの救いの技そのものから来る人々の反応というものだった。そして当時の人々が生きていた律法という一つの枠組みの中での評価というものがイエス・キリストのところにやってきていたのだと思います。私たちは新約聖書福音書を読んでおりまして、主イエスが病にある人を癒し、言葉を持って人々に神の国をの到来を告げられたことを素晴らしい出来事だと考えています。しかし当時のユダヤの社会の中ではそうだったでしょうか？いえ、決してそうではなかった。イエスの癒しの行為を聖書は多くの場合悪霊払い、悪霊を追い払われたという言い方をしています。肉体的な病、精神的な魂の問題、それらもすべて聖書の中では悪霊に取りつかれて起こるというふうに考えられていたからです。イエス・キリストもその時代に生きていた人ですから、病気とはそういうものだと考えていました。悪霊というのは、霊と書きますけれども、そのことを私たちは神様から、神への信頼から引き離す力と捉えています。私たちが神を信じ、隣人を信じ、そして自分を信じるということから引き離していく力、そういう力のことを悪霊と言っているわけですね。逆に神様と結び合わせ、人々と隣人と共に生きていく、そして自分を信頼する心を持つ、そういう力のことを聖霊と言っています。多くの場合病というのはそういう神様から引き離す、あなたは神様から祝福を受けていない、罰を受けているのではないか、 イエス・キリストが生きられた時代ではそう考えられていたのです。ですから主イエスの癒しの技というのはそうしたこう悪霊というものを取り払う、そこから救い出すという技として受け止められていました。そうした悪霊を取り払う技といいますのは、では当時のこの主イエスが生きられた時代ではどう受け止められていたのでしょうか。それを考えるために、例えばですけれども、阿部金也さんとおっしゃる西洋中世史の専門家でいらした方が、近代化と世間、ヨーロッパ中世史に見える先民という本を書いておられます。先民、先というのは、まあ、いわゆる癒しというふうに書く言葉です。西洋の中世史の中でどのような人々が癒しあるいは差別を受けていたかということを阿部金也さんという方は研究してこられた研究者なのですね。世間という言葉で社会のさまざまな事柄について分析をしたり研究をしてこられた西洋史の専門家でもあります。その中で阿部先生が言っておられるのは、差別というのは畏怖、つまり恐れと結びつくというふうに言っておられるんです。恐れですね。差別するというのはその恐れの感情と結びつく。例えば意志、命を救う、そういうこう生と死ということにわたって何かしらの働きをする、あるいは死者供養とか豊穣、動物、大地、火、水、場合によっては例えば理容師の方とか外科手術をする方とか、そういういろいろなこう人の命に関わるような仕事をする、それは生と死の境界線ということをこう破りながら行ったり来たりしながら、そして生と死にをこう司っていくような仕事、それは恐れを巻き起こす、血に触るような仕事もそうですね。そしてその恐れという感情がこう転じて、恐れの感情から差別、汚れの意識から差別という意識を生み出していったというふうなことを書いておられるのです。そのように考えますと、主イエスが行っておられた癒しの技というのはまさしくそうした畏怖の念、恐れというものを引き起こしていたと考えることができます。主イエスは人間の弱さや醜さ、汚れにも驚いていません。また当時の社会の中では律法を守ることができない人々のことを罪人と言っていました。でそれは例えば安息日に休むことができない、羊飼いも安息日に全く休むことはできないんですね。つまり動物を飼っている人は全てのことを休むことはできません。ですからそうした全てのことを休むことができない、それは律法を違反している、律法を守ることができないという意味において罪人という言われ方をして差別されていた。でもイエス・キリストはその罪人と呼ばれた人たちと食卓を共にします。食卓を共にするということは当時の社会の中では仲間であるということです。仲間として一緒に交わりを深めていました。こうした面から主イエスは当時の宗教指導者たちとは大きく異なっていました。彼らにとって宗教的な理想というのは汚れから清められることでした。そして聖となる、聖という字は聖書の聖です。聖となる、聖書では聖となるというのは神に属するという意味なんです。ですから神に属するものとなるというのが宗教的な理想とされていました。日常の世界から超越して汚れのない世界へと入っていくということが救いだとされていたのです。ですから主イエスのこの神の国の福音を伝えるために行われた技というのは当時の社会の中では素晴らしい、イエス・キリストはなんとすごいことを行っておられるのだと言って人々のこう称賛と理想とする評価を得ていたというよりは、なぜあんなことをするんだ、 なぜあの境界線を、つまり聖と汚れたものという形で引かれている境界線を越境していくんだ、越えていくんだ、そういう形で恐れの感情を持ちながら見られていたんですね。イエスは彼らの目から汚れて世界に入っていたと見られて、宗教指導者たちはつまずいてしまった。そしてエルサレムからガリラヤに来ていた律法学者たちも、主イエスの癒しの技を見て、ベルゼブルに取り憑かれている。ベルゼブルっていうのは、ハエの王という意味なんだそうです。まあ、なんて言うんでしょうね。悪評、悪い評価を立てるときに、レッテル貼りをしたわけです。よくありますね。何かこう、悪い評価をするときに、あの人はこうだ、イエス・キリストもそれをされたんです。ハエの王だ、悪霊に取り憑かれている、悪霊の親分なんだ、だから悪霊のいろいろなそういう病を癒すことができるんだ、そういうこう、まあ何と言うんでしょうか、批判されていったわけです。律法学者たちはイエスの力ある技に脅威を抱きながら、それが神からのものであると認めることなく、悪霊の力だと断定しています。ところで、このベルゼブルを指すハエの王というレッテルは、後にイエスの姿そのものを表すようになって、中世では巨大なハエの姿で書かれるようになりました。皆さんは、小説にハエの王という小説があるのご存知ですか？ウィリアム・ゴールディングという方が書いた小説に、まさしくハエの王という小説があって、この小説のこう表表紙にはそれがイラストになってるんです。すっごく極彩色のハエの王になってるんですね。ですから、そうしたハエの王っていうのは一つのこの、まあ、ネーミング、レッテルとして用いられていくようになりました。文学や美術の分野では、まあ、邪悪な存在としてこれが用いられていくようになった。イエスが言われたということから離れて邪悪な存在として用いられていくようになったわけです。けれども、このイエスのなさったことをハエの王と呼んだネーミングセンスというのは、なかなかなものだと思うんですけれども、いかがでしょうか。なぜならばハエというのはお仏にたかりますね。イエスは当時の社会の中で人々が寄りつかない、まあ、いわゆる臭いものには蓋をするとか、あるいはこう友達にはなりたくない、仲間だとは感じられない、いやむしろ線を引いてあなた方は向こう側の人だと言われていた人たちと交わりを深め、そして仲間になっていかれました。ですから、当時の人たちから見たら、汚れたものと言われていた。それに、こう、ついていく、ハエの王。すごいですね。ですから、イエス・キリストは、ハエの王だと言われたときに、まあ、なかなか言うなと、まあ、思われたかどうかわかりませんけれども、今の私たちだったらそう思いますね。あ、その通りじゃないか。当時の宗教指導者たちが病に侵されて、そして苦しんでいる人たち、罪の結果だ。いろいろな形で障害を持ったり、あるいは健やかに生きていくことができないと感じている、孤独を感じて、そして人々の視線の中から自分自身を除外している。そういう一人一人のところに近寄っていった。そして触れていく、仲間になっていく、あなたは神様に愛されている一人ではないか、私の仲間ではないかと触れていく、その行為を指してハエの王と言われたわけです。人々が寄りつかない、むしろ自分たちの線の外に置こうとした、そういう人々と交わりを回復されました。あなた方は神の祝福のうちにある、それが触れるということであったと思います。私たちは主イエスが病んでいる人を癒されたということは素晴らしいことであり、そこに救い主としての奇跡が、その出来事が、御業が表されていると 受け止めています。しかし当時のユダヤの社会では病気は罪の結果であると断定される空気がありました。あの人たちは許されぬ罪を犯したのではないかと考えられていました。ですから病にある人を放置したり排除したりしても責任を感じたり後ろめたさを感じるということもなかったんですね。こういう当時の事情を考えると主イエスが悪霊払いをした、つまり病んでいる人にあなたは神から見捨てられているのではない、神の愛のうちにあるということを伝えて体の痛みを心の痛みを取り除こうとされた、そのことは称賛されるというよりもむしろタブーに触れていく、そういう評価を受けるものだったということに気づくのです。そしてそういう技を行っておられた主イエスのことを身内の人が心配して噂を聞いてやってきたんですね。気が変になっていると言われたと、そう聖書には記されています。この言葉は常識の外に立つ、あるいは常軌を逸しているというのがもともとのギリシャ語の意味です。主イエスはこの当時の世間と呼ばれたの、常識と呼ばれたそこからその外に立っている、病にある人を癒し生かそうとすること自体がその常識や常軌を逸したことだったのです。外に立つ行為だったのです。しかしそこにこそ主イエスの戦いの源がありました。イエスが立たれた外というのは病にある人、あるいは罪人と言われて社会の傍らに外側に立たされている一人一人のため、その同じ場所に主イエスは立とうとされたのです。ヘブライ人への手紙13章にはこう記されています。イエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われた。門の外に、つまり城壁の中の守られた市民社会の生活の中でというのではなくて、むしろその門の外に追いやられているその一人として苦難に遭われた。だからこそ私たちはイエスが受けられた辱めを担い宿営の外に出てその身元に赴こうではないか、ヘブライ人への手紙にはそう記されています。そして今朝の聖書の箇所はこのハエの王で終わってないんです。ハエの王の次もあるんですね。どういうふうに続いていくのかといいますと、30節以降を見てみるとその身内の人々がイエスのことを心配してやってきたその後のことが書かれています。あなたの身内の方々が心配して探しておられますよと、そう言われた主イエスキリストは私の母私の兄弟とは誰かと問うんです。冷たかったとかそういう問題ではないんですね。そうではなくて私の母私の兄弟姉妹とは誰なのか、これは外と内というように線を引いていた人々、身内というのはまさしくそうですね。線を引いていた人々に対して逆に問いを投げかけているのです。周りに座っている人々を見回して主イエスは言われました。見なさい、ここに私の母私の兄弟姉妹がいると話された。見回してそこにいた人々、どんな一人一人だったんでしょうか。主イエスの周りにこの時やってきた一人と一人は病やさまざまな苦しみや課題を持っていた一人です。イエス様素晴らしいですね、私もじゃああなたの一緒にこう宣伝して神の国の福音を伝えていきますよって、なんかこの人も仲間になってくれたらきっとみんなも信頼するんじゃないかという一人というよりは、病を抱えて辛い思いをしてそしてイエスキリストのもとにやってきて癒しを求めていた一人です。そしてその一人一人を見てイエスキリストは ここに私の母、私の兄弟姉妹がいると言われたんですね。境界線の外に追いやられ、もしかすると家族からも見放されていた、そういう一人一人に主イエスは私の母、私の兄弟姉妹、私の家族なのだと言われました。呼びかけられた一人は温かさに包まれて、見出された喜びに驚いたと思います。見出される喜びってそういうことだと思うんです。あなたは私の家族でしょ、あなたは私の仲間でしょ。この言葉を記したマルコは、後に母も兄弟もイエス・キリストに従ったということを知っています。つまりここで言われているのは、血縁という中で閉じられてしまうのではなくて、その血縁であってもまたイエス・キリストに従っていく、そういう一人一人として招かれている。そのことによって大きな神の家族の一人と互いがなることができる。神の御心を行うという大きなつながりの中に置かれたときに、また家族がもう一度結び合わされていく、そういう姿、あり方へ変えられていくのだと。イエス・キリストの十字架、許しによってもう一度私たちは再び結び合わされていくのだ。イエスは神が用いてくださるようにと、その力を用いられました。イエスはその一人一人を外に追いやるのではなくて、そこが私たちの一緒に生きようとしている、神の御心を行おうとしている神の国のまさしくその場なのではないかと、私たちを招いておられるのです。神の国の福音に生きるとは、一方で平和と神の愛に生きることです。癒しと慰め、罪の許しと贖いによって私たちの人生が新しくされることです。しかしそのことによって主イエスは悪評を受けたり敵対することがあるということをもここで示されています。イエスの受難はここから始まっていったのです。私たちが神の国の福音に生きようとするとき、嫌われる勇気が必要なことがあるかもしれません。私たちの社会の中では、世界では戦いが起こっており、武力によって支配しようとする力が覆っている。そういうことの中で私たちは神の国の福音の中に生きる、それを伝えていく、平和を作るものとされるというのは、どういうことを私たち一人一人に与えられているんだろうか。そのことを携えて、自分自身の私なりの在り方で生きていこうとするとき、そこには戦いというものがある。すべての人に受け入れられて、すべての人にというのではなくて、時には嫌われる勇気というものが必要なことがあるかもしれません。主イエスは私たち一人一人の命のために、そのことを担って十字架への道を歩んでくださったのではないでしょうか。そしてたとえそのようなことがあったとしても、主イエスの十字架と復活は、私たちが神と結び合わされ、そしてイエス・キリストがこの神の国の福音の中で平和へと招いてくださっている、そのことを私たち一人一人に表してくださっているのではないでしょうか。主イエスはここに私の仲間がいると言われました。一人では弱い私たちですけれど、共に祈り、また平和を願い、平和を実現する群れへと歩み始めさせていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たち一人一人をしもべではなく友と呼んでくださることを感謝いたします。あなたが苦しみを負われたとき、弟子たちも、そして私たち一人一人もその苦しみの場から逃れていきました。あなたはその弱さをご存知ですけれども、なお今朝私たち一人一人に 私の仲間と呼びかけてくださることを感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人がイエスがなさった神の国の福音、癒しと慰め、また平和を形作っている働きへと押し出されますように、あなたが聖霊を豊かに与えてください。世界の中で争いのために犠牲となっていた子どもたち、未来を奪われていった一人一人のことを覚えています。神様、私たちはあなたが一人一人にかけがえのない命を与えてくださっていることを信じ、その祝福の中を生きています。今悲しみの中にある家族のために、そして奪われていった命のために、あなたの慰めとまた寄り添いがありますように。病中にある一人があなたの御手に触れることができますように、悲しみ泣いている一人のために隣に立つ人を与えてください。そのようなものへと私たちもまた押し出されていくことができますように、聖霊の力を持って私たちを軽やかにここから派遣してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。